しですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーのトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター尿器科の竹島哲平先生にお話を伺います。本日のテーマは、男性不妊になりやすい人の特徴です。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週は横浜にやってまいりました私どもでございますが、今日はですね、竹島哲平先生にお話を伺っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず竹島先生、病院のことを教えていただいてよろしいですか？
はい、はじめまして、横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センターの泌尿器科の竹島と申します。私の勤めている横浜市立大学附属市民総合医療センターの生殖医療センターはですね、はい、神奈川県で初めて男性不妊と女性不妊同時に診療可能なセンターとしてですね、2012年に開設しまして、今年でちょうど11年に当たります。
はい、トシさんと竹島先生、はい、今日お会いするの初めて、実は
初めてです。
初めまして、
はい、初めまして
声が揃ってしまった
そして竹島先生、この放送は FM 西東京でございますけれども、西東京市にゆかりがあるそうで。
そうなんです。私はですね、西東京市、旧田無市のですね、芝久保の出身でして、もともとですね、田無町にある田無富士見幼稚園、それから芝久保町にある芝久保小学校に通っていました。
はい、
幼少期から大学時代までこの西東京でずっと過ごしておりました。大学はですね、横浜に行ったので、はい、まあ、医学部の実習が忙しくなってからは、親元出て横浜で一人暮らしを始めたんですが、まあ、約20年間ぐらいはですね、西東京の方で、過ごさせていただいてました。まあ、7、8年前には両親も横浜に引っ越してきたので、はい、まあ、ほとんど田無に行くことなくなってしまいましたが、まあ、こうやって地元の故郷のラジオ局に、まあ、出演させていただくことになりまして、
はい、
まあ、私としても非常に、感激しています。
ありがとうございます。まあ、この放送している FM 西東京の、ね、本社のスタジオとか、それからラジオの電波飛ばしておりますタワーがありまして、スカイタワー西東京、まあ、田無タワーとも呼ばれているんですが、195メートルもあるんですよ。
それはね、ちょっと驚きです。そんなにあるんだと思って、
でもまさにね、そのタワーが、電波塔からですね、このラジオを飛ばしているんですけれども、まさか西東京、そして田無にそんなゆかりがね、先生終わりとは、すごく私たちも嬉しいです。はい、田無には先生どんな思い出ありますか？
そうですね、私の通ってたその田無富士見幼稚園はですね、非常にサッカーが非常に盛んな幼稚園で、その頃から幼稚園から、まあ、小学校、まあ、中学高校はちょっと23区の方の中学校高校に通ってたんですけれども、はい、ずっとですね、やはりサッカーに明け暮れていました。特に小学校時代はですね、平日や週末はほとんどサッカーの練習や試合ばかりで、まあ、例えば田無小だったりとか、
はい、
向こう大町のグラウンドだったりで練習したり試合をしたりしていました。で、まあ、サッカーの練習や試合がない日とかは、はい、まあ、その友達、小学校の友達と、まあ、よく自転車乗って、まあ、八木沢町だったり西原町だったりとかですね、その田無のですね、まあ、隣町とかにちょっと遊びに行ったりして、あとはそうですね、芝久保の地区会館で卓球やったりとか、そうですね、あとは田無市立図書館だったり、あと芝久保図書館で、まあ、夏休みとかはもう一日中本読んだりして、過ごしていました。あとはそうですね、まあ、高校時代とかですね、まあ、あとは浪人してしまったんですが、浪人時代とかはですね、西東京市民会館の学習室でですね、もうずっと一日中勉強してたりとか、あとは国家試験、医師国家試験前もですね、 市民会館の学習室で、勉強したりとかですね、非常に西東京市ですね、非常に思い出深い、場所になります。
先生サッカーされてたってことは、この西東京はやっぱり FC 東京が、は
い、あ、そうですね、
そうなんですね。
サッカー今ご覧になったりとか。
そうですね、あんまり今はそこまで、サッカーの試合見ることはなくなってしまったんですけれども、やっぱり FC 東京はすごい思い出深いといいますか、昔はよく見に行ったりとかしてまして、はいはい、今でも時々試合結果とかチェックしたりします。
最近は田無にはいらっしゃったりする機会ありますか？
そうですね、実は先日ですね、夏休みをいただいて、田無西東京の方にちょっと遊びに行きました、はい、ちょっと父親と一緒に行ってきました。そうですね、例えばよく子供の頃遊びに行った小金井公園ですね、小金井公園に行ったりとか、あとは家の近く、最寄り駅であった花小金井駅ですね、花小金井の駅の近くで買い物したりとか、あとはその芝久保小学校の周囲をぐるぐる回ったりとかですね、ちょっと幼少期過ごした場所をですね、はい、ちょっと散歩したりして、ちょっと思い出に浸ったりしてました。
じゃあね、この放送を聞いていただいてる、そして竹島先生をよくよくご存知の方、まさかこういう子供の頃のお話は、ね、なかなかね聞ける機会が
ないからね。
そうですね、
ないので、はい、いろんなお話ありがとうございます。
お父様と一緒に、はい、久しぶりに訪れた田無、ね、はい、どういったところが変わったなっていう思いましたか？
そうですね、まず最初びっくりしたのが、自分のその母校である芝久保小学校ですね、周りへ歩いてたんですけども、グラウンドが芝生になってて、
うわ、
すごい。当時は土のグラウンドだったんですけども、芝生のグラウンドになってて、びっくりしましたね。
あ、それはすごい、さすが FC 東京グラウンドが思っちゃいますね。
そうですね、
いや、私もこの辺は私自分の小学校も行ったんですけど、はい、校舎が建て替えたりして、はいはい、もう自分が行ってたところが、あ、この校舎なかったのになとかですね、はい、ま
あ、
そういったのを見ながら、あーって心でね、思いながら見
たんですけど、ね、そうですよね。
何年ぶりに行ったっていうんですか？
そうですね、田無自体に来たのがもう7、8年ぶりぐらいになります。
それだいぶ変わって、
ね。そうですね。ちょっと小学校の方が、そんな芝生になってたのはちょっと私も全く知らなくて。その他の建物とかは全然変わってなかったんですけども、そこはちょっとびっくりしましたね。
先生のおすすめする西東京の美味しいものってありますか？
そうですね、西東京、ちょっとまあ私のその最寄りの花子金井の方にあっちゃうんですけども、花子金井の駅の近くにですね、まあ、パン屋さん、昔からやってる、僕が子供の頃から、やっているパン屋さんがあって、はい、そちらのパン屋さん、この間も行ったんですけれども、すごいカレーパンがすごい絶品で、
どこのお店だろう、ちょっと後で調べて。カレーパン、ぜひ教えてください。
アベイユさんっていうところなんですけども、はい、カレーパンだったりスイートブールってすごい美味しい、甘いですね、ちょうど麦わら帽子みたいな形の、UFO みたいな形のパンがあって、それがすごい子供の頃からよく食べていて、はい、すごい美味しいですね。
今でもあるんですね。
今でも、はい、あります。
あ、ちょっと
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今日は横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科の竹島哲平先生にお話を伺っております。
先生、後半はですね、はい、いろいろお聞きしたいことがあるんですけども、はい、私、やっぱ男性不妊の先生やっぱ少ないイメージがあるので、はい、いろいろこの男性側に原因があるとされる不妊症について聞きたいんですけど、まずはやっぱ男性側にも、ね、原因はあるというのが、まあ、はい、周知かと思うんですけども、はい、大体どれぐらいあるんでしょうか？
はい、そうですね、不妊の原因として男性側が関与しているのは約半数というふうに言われています。男性のみに原因があるケースが 24% で、男女両方に原因があると言われているのが、ね、24%、 その約 48% ですね、半数が男性因子が関係しているというふうに言われています。 結構そのいろんな報告もあるんですけれども、大体もう多くの報告でやはり半分ぐらい男性医師が関与しているというふうに言われています。
いや、当初本当に私たちの会社ができた6年前なんですけども、できた当初って国木さんに聞くと旦那様が来ないと、もう奥様だけが病院に来てっていうのはよく聞いてたんですけども、男性の先生が少なかったからかなっていうのもちょっと思いながら、最近どうですか？
そうですね。まだ、徐々にですね、男性不妊を専門とする、泌尿器科の医師はですね、増えてはきてるんですが、それでもまだ、今現在ですね、全国で70数名しかですね、男性不妊を専門とする医師がいないんですね。その分、ちょっとやはり啓発活動であったりとかですね、情報発信がですね、やはりどうしても不十分だというのがありますね。それでちょっとなかなか、こう、男性不妊の患者さんがですね、その、病院や医療機関を受診しようというのがですね、それはどうしてもですね、女性に比べるとやや遅れがちかなというふうに思っています。
じゃあ今男性の先生すごい70、
はい、そうです
ね、少しなんですね、はい、超忙しくなっちゃいますね、
そうですね、やはり、どの窓口にですね、患者さんがこうかかればいいかっていうのはですね、やはり患者さんもご存じないことが多いので、まずは近くのその、女性を主に見ているクリニックなどにかかっていただいて、そちらのクリニックの方から多くの患者さんが我々の方に紹介をしていただくような形になりますね。
ありがとうございます。ではそれをもう少し聞きたくなっているのは、男性不妊の症例、どんなものがなんかあるんですかね。
そうですね、はい、男性不妊はですね、2016年にですね、厚生労働省ですね、厚生労働省の研究でですね、私も関与してるんですけれども、その男性不妊の実態調査研究が行われました。それでですね、約8割がですね、性器所見にですね問題があると言われている、いわゆるその造成機能障害というのが約8割で、あとはですね、13.5% ぐらいにですね、勃起不全や射精障害を中心とした性機能障害、あとは 3.9% ぐらいが精子の通り道が詰まってしまっているという、精漏通過障害というものがあるというふうに言われています。そうですね、その中でも造成機能障害の中でもですね、約半分ぐらいがですね、原因が一つに特定できないような特発性の男性不妊というのが占められています。あとはですね、その他にもちゃんと診断ができて治療可能な男性不妊症として、全体の3割から4割ぐらいがですね、性索条脈瘤というものがあります。
その8割のうち半分は、原因が分かってない、残り半分、
そうですね、その残り半分のうち多くがその性索条脈瘤であったり、あとはそうですね、何か染色体や遺伝子の異常であったりとか、あとはそうですね、何かこう薬剤によって造成機能が悪くなってしまったりとか、そういったことが考えられますね。
これには今話もあれですけど、私1回だけ性索条脈瘤のことをちょっと言われてですね、治療したことがあってですね、すぐね、手術もすごくシンプルな形で終わって、よかったなと思ったんですけども、やっぱり結構多いんですね。
そうですね、性索条脈瘤の患者さんは非常に多いと思います。男性不妊の患者さんの約やはり3割から4割ぐらいが性索条脈瘤の患者さんなので多いと思いますね。
私自身全くそんなこと思ってはなかったんですけども、ちょっと見てもらった時に、ちょっとあれかなって先生がおっしゃって、じゃあエコーでって言ったらすぐ分かったような状況だったんで、多分来られる患者さんも驚かれるんじゃないですか、
ね、そうですね、触診とエコーで簡単に診断はできるので、診断自体はですね、もうお気軽にやはりね、受けていただきたい、ものなんですけれども、なかなか患者さんも性索条脈瘤っていうことを
分からない
と思いますし、言われるとびっくりされるんですけれども、これがね、ちゃんとその治療することによって十分所見が改善したりとか、造成機能が改善するっていうことをですね、ちゃんとご説明差し上げれば、ちゃんと治療などにですね、前向きになっていただけるんじゃないかなと思いますね、
はい、ありがとうございます。次はですね、男性不妊になりやすい人の特徴ってありますか？
は
い、
そうですね、はい、まずはですね、男性不妊になりやすい方、過去のですね、いわゆるその発達歴であったり起用歴というのが非常に大事かなと思います。例えばですね、声変わりとかですね、陰毛の生え始めが遅い方、それからヒゲがなかなか生えない方とかはですね、精子形成に関わるホルモンである、いわゆるその男性ホルモンと言われているテストステロンがですね、やっぱこう低い可能性があります。 あとはそうですね、過去に低流清掃といって、まあ、清掃が少し高い位置に、ね、止まっている方ですね、低流清掃の手術や陰嚢の手術を受けた方であったり、あとおたふく風邪の後にですね、清掃が腫れてしまったような過去の起用がある方であったりとか、あと精巣状態炎といってですね、精子の通り道が炎症を起こしてしまった方、あとは例えば抗がん剤を受けたことのある方、それから AGA のお薬ですね、AGA のお薬を、服用されている方などはですね、性器所見が悪化してしまう可能性があります。このような方はですね、早めに一度性検査を行って、まあ、異常がないかどうかやはり確認することをお勧めいたします。
ありがとうございます。
先生、実際その男性不妊になりやすい方々の生活環境とか、はい、そういったことでこう影響があったりとかもあるんですか？
そうですね、先ほど申し上げたその特発性ですね、原因がはっきり特定できない方というのは、結構いろんな生活因子ですね、生活習慣だったり環境因子が複雑に絡み合って、この原因がこれですっていうのがちょっと特定できないような方を指すんですね、だから、まあ、例えば生活習慣、具体的に言うと喫煙だったりとか、はい、あと運動不足、睡眠が短い方だったり、あと精巣に熱のストレスもかかるような生活をしている方、はい、例えばサウナに入る習慣がある方とか、長風呂を入る習慣がある方、例えばお仕事とかで長時間ずっと座りっぱなしの方とか、はい、あとはタイトな下着ですね、ボクサーブリーフのようなピタッとした下着を履いたりとか、する方などはですね、性器所見が悪化するという報告は、研究は多数報告されています。また例えば飲酒とかはですね、はい、もう絶対ダメというわけではないんですけれども、やはり過度な飲酒によって性器所見が悪化するということはよく知られています。あとよくやっぱこう貯めれば貯めた方が、貯めるだけ、精子が増えるから、まあ、禁欲が長い方がいいんじゃないかとですね、思われている方もいますけれども、実はそんなことはなくて、やはり禁欲が長ければ長いほどですね、精子の DNA の断片化といって精子 の DNA が損傷する可能性が高くなるというふうに言われています。なので、まあ、なるべくちょっと短めにですね、禁欲期間を設定して、こまめに射精することが大事というふうに言われています。
はい、先生、妊娠、出産と女性の年齢についてはよく言われてますが、男性の年齢はどれくらい影響するんでしょうか？
はい、男性の場合ですね、まあ、年齢とともにですね、男性ホルモン、テストステロンが低下するということはよく知られています。しかしですね、まあ、急激にこう精子の数がゼロになるということはあまりそんなにはありません。しかしですね、やっぱり精子の運動率や正常形態率はですね、年齢とともに低下することが知られてまして、特に30代の方と比較すると50代の方ではですね、20-30% その運動率や正常形態率が下がるということが知られています。またですね、体外受精や顕微授精において、まあ、運動精子がちょっとでもあれば十分妊娠可能と思われがちなんですけれども、実際男性の年齢とともにですね、精子の DNA 断片化が高くなるとの報告も多数あって、男性年齢もですね、35歳以上で生殖補助医療による妊娠率が低下するという報告もございます。まあ、DNA が断片化が高いようなケースでも、まあ、例えば抗酸化物質の摂取であったり、禁欲を短めに設定したり、で場合によってはですね、性索静脈瘤を認めるようなケースでは手術を行うことによって精子の質の改善が期待できます。
お時間となりました。来週も横浜市立大学附属市民総合医療センター、生殖医療センター泌尿器科の竹島哲平先生にお話を伺っていきます。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆さんからのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。